ます。ガチョウです。アラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。ランニングすると骨が強くなるってそんな話聞いたことありませんか？でそのね、意識を持つと普通こうランニングするときってすごいぜいぜいハハで苦しいんだけど、筋肉もねどんどんこう疲れてくるから弱まっていくんで足が重くなっていくけど、骨はますます強くなっているということを、知るとね少しこうポジティブに走ることを考えられるかもしれないよね。で今日はねその骨の話をしようと思うんだけど、でランニングするとその着地のたびにね衝撃を食らいますよね。でその衝撃っていうのは自分の体重の3倍から4倍だっていうふうに言われています。なので僕は体重64キロなんで、掛け算するとだいたい200キロ近い衝撃が体に戻ってきてるわけなんです。でその衝撃を毎度毎度食らっていくとそれがこう体の負担になって疲労になっていくんだけど、一方で、骨、これにとってはねプラスになるんですよもうこれなんかこう今日の話をね調べてた時へーと思ったんだけど、骨って、たわむ、そんな目に見えてたわむわけじゃないけど、少しこうやっぱりなんだろうな、着床した時に曲がるというか少しこう変化が起こる、決してこう棒であり続けるわけではない。で多少なりそなんだろう少し変化が起こった時に微弱な電気が生まれるそうです。でその電気が血液の中のカルシウムを引き寄せる、でそのカルシウムが骨に取り込まれて、骨は強くなっていく、まあ言ってしまうと骨密度が高まっていくっていうことになっていきます。で筋肉はね、年を重ねていくとどんどんこう弱まっていく、これ致し方ないんだけど、骨も同じようにやっぱりね、年齢50歳ぐらいから下降線をたどっていきます。20歳ぐらいまではこう骨はどんどん成長していって、で20歳から40歳代ぐらいまではもう ある一定の変化なしってことだよね。で50歳を過ぎるとだんだんこう下降線を辿っていく、これは骨密度が、なくなっていくっていうか少しこうスカスカになっていくような感じなのかな、ただ骨もあの爪と一緒で2割から3割ぐらいは新しく作り変えられていくそうです。でこの作り変えられていくこの骨の生成サイクル、これをうまくこう回していくためには、そうさっき言った通り衝撃を与えて歪ませる、運動するっていうことはすごくいいことなんですよね。でかつランニングってつどつどこう衝撃を体に食らうのですごくあのプラスになる。でもう少し詳しく言うと骨の中には骨細胞っていう、骨の細胞ね、骨細胞、これが、着地をした時の衝撃を感知する、でそうすると新しい骨を作るぞと衝撃に対応するために、強化するっていうことで骨芽細胞、骨の目で、ね、骨芽細胞に骨作るぜ、作ってくれよっていう、指示が骨細胞から骨芽細胞に下ります、命令がね。でこれがうまい具合に回っていくとどんどん骨は強くなっていくんだけど、一方で、運動しない衝撃刺激があんまり加わらないと、骨細胞はスクレロスチンっていう、そういうホルモンを作り出してですね、骨を作ることをやめちゃうんですよ。作らなくていいよっていう逆の命令が下されると、そうすると結果、骨芽細胞は、当たり前だけど減っていくわけですよね。減っていって、でカルシウムの吸収も、少なくなっていく、結果しなくなっていくから、どんどん骨はスカスカになっていって、よく言われている骨粗鬆症ね うん、になっていくと。だから、そうならないように、スカスカにならないように習慣として運動をする、でかつランニングというのはすごくいいことだよということです、うん、でこの骨芽細胞っていうのはすごいいいやつ で骨の生成にもすごい重要なんだけど、筋肉とか内臓の機能にも良くなると。で免疫力も上げるホルモン、これを出してくれるっていうことなんで、骨芽細胞はね、多いければ多いほどいいみたいですね、うん、どうですかこんな話を聞くとランニングで骨も強くなる、うん、でほらやっぱり苦しい中走ってるともうね、心肺機能も追い込んでるし、で筋肉もね疲れてくるからやめたいって思う、うん、なんだけど一方でやっぱ骨はそのタイミングでどんどん強くなってるわけで、そう考えるとなんかこうやる気っていうか走るモチベーション上がってきませんか、はい、であとプラスワンの効果、うん、ランニングをする上でその骨を強くするっていうことをちょっとこう目的としてやるんであれば、走るコースを工夫するのも一つ手です、起伏があるところ、うん、登って下ってっていうそういうコースをわざと走る。で上り坂を走るときはもうぜいぜいハーハーでいくから、まあ、心肺機能が刺激されますよね。であと、体をこう、ね、上に持っていく、少なくとも自分の体重を上の方に上げていかなきゃいけないから、筋肉も大きいお尻に筋肉とか、もも裏のハムストリングとか、あと背中、うん、肩甲骨とか、まあ、普通はあまり刺激しにくいところも上り坂を走ることで鍛えられる、うん、刺激が入れられるという面と、あと今日の話で言うと、登ってから下るとき、下り坂ではね、まさに衝撃をもらい続けながら走るわけなので、骨を鍛えるっていうにはもってこいだと思います、はい、であと起伏があるところ以外で言うと、そうね、階段、うん、これもいいよね。登って下り、下っているときにはもう体に衝撃をバンバン食らうのでいいと思うし、あと信号待ちなんかしてるときも、まあ、これただ待ってるだけでアキレス腱伸ばしてるんじゃなくて、そのままでジャンプするとか、うん、そういうのはすごく有効だと思います。あとトレイルランニングなんかも最高だよね、やっぱり、うん、やっぱもう不規則にこうジャンプを繰り返しながら進んでいくようなものなので、あれも本当に骨を強くする、でかつ、不整地だから前後左右にこう体の移動が、伴うので、いろんなところに衝撃が来る、うん、骨にももちろん、刺激が入るのですごくいいと思いますですね。であとまあ走ることではないけど縄跳び、これもやっぱりね、おすすめしたいんだなっていうふうに思います。はい、でただ、うん、まあ予想はつくけど、あんまりこう衝撃やってると骨にはいいかもしれないけど、筋肉とか腱、そこにはプラスアルファで負荷が来るので、その怪我とかその辺は注意しなきゃいけない。まあ要はやりすぎはしない方がいいよっていうことです。はい、そうですね、今回はランニングをすることで着地のたびに衝撃をもらう、これって、骨のたわみを生み出して結果強くすると、もう少し細かく言うと電気信号を生み出して、それがカルシウムを血中から呼び込ませて骨にね、で、骨の密度が強まって、高まっていくことで強くなるというサイクルを生み出すっていうのと、骨芽細胞が活性化することで、骨は年を取ったとしても強くする、まあ、下降線をたどるスピードを遅らせる結果にはなるので、ぜひぜひね、そういう意識を持ちながら、走ると少し、苦しいランニングをプラスアルファに考えられるんじゃないかなっていう話をしました。で、坂とか階段を選んでわざと衝撃をもらうとなおさらいいよということですね。はい、うん、ちょっと今日はね、骨っていうところについて調べてみたので、その話をさせていただきました、うん、まあ、少しでもね、走る気持ち、それからやる気が高まれば嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。